上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは。今週も上地先生、いろいろお話よろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
先週はウェルビーイングというか、まあ、企業のウェルビーイング傾向というかね、はい、そういったことを、まあ、かなり詳しく伺ったんですが、まあ、Z 世代の思考の変化っていうようなところも大きかったと思うんですけども、はい、まあ、今週はですねちょっと話をぐーっと過去に戻しまして、
はい、
まあ、名前だけはみんな知ってるのかな、高橋コレキオというね、まあ、近代金融政策の、まあ、祖というか、はい、まあ、大きな役割を果たしたと言われてるんですけど、実は私も詳しいことは知らないです、うん、で最近その高橋コレキオの、まあ、評伝というかね、まあ、上下2冊本ですか、まあ、週刊エコノミストに長年にわたって連載したものが本になったということで、ちょっとこのあたりは先生の、まあ、知恵を拝借しながら勉強したいなということで、ちょっと高橋コレキオのちょっと話をね、まあ、皆さんも、はい、今日はちょっとこうゆっくりこういった話題で、はい、楽しんでいただければなと思うんですけれども、まあ、はい、かなりユニークな方だったんですよね、高橋コレキオって。
まあ今の時代にはいないタイプの方、うん、まあ、やることは間違いないでしょうね、うんうん、で最後が悲劇、まあ、うんうん、誰でも知ってる226事件
で、ね、
で、はい、教団に倒れた悲劇、はい、で最初が悲劇っていうとご本人に怒られちゃうかもしれませんが、うん、はい、生まれたのがね、あの黒骨が来た時代ですかね、 あの頃に生まれて、うんうん、で仙台藩の方なんですけども、はい、ただ、藩士にまあなんていうのかな、婿入り養子、婿養子、もともとお百姓さんだったと聞きますけど、うん、婿入りして、はい、でそれでアメリカに留学、
うん、
でなぜかわからないけども契約書をよく読まないでサインして、ええ、奴隷に売られてしまったということですね。
それもすごい話ですよね。
これ笑えるのは本人は奴隷って気がついてなかったみたいで、やけに働かされるなと思ってたぐらいの。そうです。
まあこの辺がやっぱりちょっとこう、まあ、不思議な人ですよね。ちょっとやっぱりなんていうんだろうな。
まあそれでまあ英語を覚えて帰ってきたのが、うん、後にいろいろと役に立つということになるんでしょうね、ええ。それで、日銀に入るんですよね、はい、39歳、
うん、よくまあ日銀にそういう普通39からってね、
中東で入るとしても39で、しかもキャリアが、ね、まあ、英語ができるということで採用されたんでしょうけどね、うんうん、であとね、その奴隷になって日本に戻ってきたんだけれども、じゃあ39まで何をやっていたかというと、うんうん、
そこで興味あります
ね。20回転職したって言ってますね、
まあ、当時あまり転職って今のような時代じゃないから、うん、かなり珍しいんじゃないですかね、はい、そんな、
まあね、いろんなことやってて、本当は芸者の紐になってたこともあります。それから相場師にもなって、うん、でペルーの銅山の事業に乗り出して失敗して、
意外と山っ気があったんですね、やっぱりね。
あ、そうでしょうね、
うん、
それでね、失敗してホームレスやってたそうです。
ホームレス、いい。
それが日銀に入って、いずれは大蔵大臣、うん、それから総理大臣も一回やりますからね、
いやだからそのこ、ね、すごい振り幅というかね、
うん、でもまあそれを受け入れる社会のキャパも広かったって言えば広かったのかもしれませんね。
でその高橋コレキオをね、まあ、今言って今で言う大蔵大臣っていうか、そういう金融政策っていうところでの果たした役割とか、はいはい、そういった面っていうのはどうなんですか、彼のこう、まあ、なんていうのかな、社会に貢献した部分っていう成果っていうのは
大きく2つあると思いますね。
お、はい、
あの時代で言うといいと思うんですよね、イベントで言うといいと思うんですけど、はい、日露戦争ですね。
あ、はい、
日露戦争が勝ったのは、まあ、もちろんあの秋山兄弟とかいろいろあるんだけれども、はい、あの軍事的なものもあるんだけれども、ね、うんうん、やっぱね、お金、
はい、
お金の調達を実やったのが高橋コレキオだったと。
具体的に言うと、いわゆる戦費調達ってやつですよね。
戦費調達です、
うんうん
うん、 例えばイギリスから、ね、軍艦買う、大砲買うなんて、円では受け取ってくれませんので、ポンドないしはドルじゃないと受け取ってくれませんよね。だからね、その外債ですね、日本の国債を外国で発行して、ポンド建て、ドル建てでお金を調達してくると。で、この3つ目を、英語ができる彼、ね、当時日銀の副総裁までも上り詰めていたんですが、彼に白夜の矢が立ったと。でね、一応ね、命令は、調達命令は3500億円、集めてこいと。あ、今の金額で言うと。
あ、今の金額で言うとね。
今の金額で3500億円集めてということだったそうです。それで当然ね、向こうに行っていろんな投資家を募るわけですけども、ここが彼の本領発揮というかね、その日本の2000何百年の天皇陛下のこのなんていうの、日本の歴史から、神話から始まり
要するにセールスに行くわけですよね。日本の国債を買ってくれと。
はい、国債を買ってくれイコール日本人を信用してくれということですから、
日本に投資しろってことですよね。すごいな、それを行く、そのセールスマンで行くわけです、乗り込むわけですよね。
そうですよね。で、侍精神の心、武道の精神、学礼みたいなね、宮本武蔵の、武道精神も語り、日本はロシアに勝つ、で借りたお金は必ず返すと。こういうことで熱弁を振るいまくって、結果的に目標の、3500億円のなんか13倍、4兆円集まったと。今の金額
で、今の金額でね、
はい、
すごいですね、
13倍集めちゃったんだって。
それはすごい、今でいうと国家予算の 5% ぐらい集めちゃうってことですよね。
そうですよね。すごいセールスマンですよね。
すごいな。
だって当時、日本ってまだまだね、日露戦争の前ですから。
前ですよね。
これがロシアみたいな大国に勝てると思わせるというのが、
そうですよね。
ですよね。
でも逆に言うと、その戦費調達を達成したがゆえに、いろいろね、武器を変えて、っていうことが大きい、やっぱり大きい。日露戦争に勝利したっていうことが、あったわけですよね。
そうですね、もちろんあの海軍の戦略、
ありますよね、
だと思うんですけども、当然けどお金がなければ武器は買えないわけで。
そうですよね、
うん、
いやそうか、それはちょっと僕もどうしても日露戦争っていうと、先生の好きな司馬遼太郎、坂の上の雲みたいな感じになっちゃうんだけど、そういうお金をね、そうやって、なんかすごいな。
それでなんか日銀総裁になり、その後大蔵大臣になり、その後は総理大臣になるっていう感じですね。それでね、国民にもなんかすごい人気があったみたいですね。一つのエピソードとしてはですね、今回ちょっと、こういうお話が出るっていうのをちょっとだけいろいろと調べてみたんですけども、あるデパートが、高橋是清のそっくりさん大会をやったそう
です、ね。何ですかそれ、なんかすごいね。
やっぱり標榜、なんていうかな、だるま大臣って言われていて、
なんかそうらしいですね、確かに。
2つ意味があったんだと思うんですよね。だるまのように顔が大きくて、あと白ひげ生やしていて、風格が満ちていたっていうのと、七転び八起きのだるま、その2つから来てるのかなっていう感じですよね。ただ彼の前半生は七転び八転びなんですけどね。けどね、今の、例えばですよ、大臣の似顔絵大会とかやりますか？
ないですよね。やらないよね。つまり国民に人気があったとか、ある種アイドル的な要素があったってことですよね。愛されてたってことですよね。それは、
これがまず最初、その彼が、 まあ、金融と財政の、はい、まあ、日本のなんか困った時は高橋だみたいな感じになったきっかけですよね、
うん
うん、それでその次はね、はい、あれですわ、あの昭和の金融恐慌というのがあって、
はい
はい、うん、ありましたよね。
ありました、はい、
うん、であの時俺銀行がバッタバッタバッタバッタ潰れてくる。
そうですね、
取り付け騒ぎ
騒ぎが起きましたからね、
うん、だから日銀があの紙幣銀行券すっても、
はい、
銀行からどんどんなくなっていっちゃったやつですね、
うんうんうん、そうですそうです、
うん、でこれで危機に陥って、当時あの高橋さんは引退してたみたいなんですけど、
うん、
まあ、当時の大蔵、あ、当時の総理大臣に請われまして、ぜひ大蔵大臣になってくれと、
うん、
で高橋惠清はもう本当は引退したかったみたいなんですけども、うん、結構これについてはね賞賛があったみたいで、数十日でこれは、解消できると、
うんうんうん、
だからそしたら辞めさせてくれと、
うん、
いうことで引き受けたみたいですね、
うん、ちょうどです昭和2年ですから、1927年から始まったわけですよね、確かに。
あ、そう、金融恐慌ね、
はい
はい、
うーん、
でそれで彼は何やったかっていうと、賞賛があったっていうんだけど、多分戦略的にやったんですけど、うんうん、まず、3日間銀行を全部休業する。
おうおうおお、
これは多分人々もパニックに陥ってると何やってもダメなんで、うん、頭を冷えさせようということでしょうかね。
なるほど、
うんうん、でもう一つ意味があって、
はい、
この3日間の間にお札をすりまくるんですね、でそのお札を何のために使うかっていうと、
はい、
銀行の各支店の入り口に、あえて預金者が見えるように、お札が見えるように、
うんうん、
山のように積ませるってことです。
あ、要は銀行に保有しているお金がこれだけあるんだよと、
はい、
空っぽじゃ、金庫空っぽじゃないよということを見せる、はい、
それ見せるんです。
お、
それで実はその時刷られたお札というのが、
はい、
裏面が白紙なんです
本当に見せ金ね
本当の見せ金で、これを各銀行のすべての支店に、
うん、
山盛り、あえてその預金者が見えるようなところに置いて、
うんうん、
はい、いくらでも下ろしても大丈夫ですよというふうに印象付けたっていうことで、うん、ぴったりと取り付け騒ぎが収まったと、あ、まあこういうことですね。
いやでもそれはすごいですね。要するに、なんていうんですか、その市民の不安っていうのがどんどんどんどんこう根拠のない不安がね、増殖してってた、そこをどうやって沈めるかっていう、非常にこうちゃんと落ち着いて考えた不安をまず解消させようっていうとこなわけですよね、うん、銀行に、
だから、うん、そうなんですよね。でね、彼は別に今でいう経済学なんて勉強してないわけで、
うん
うん、その後にも出てくるんですけど、うん、この後あの昭和恐慌の後にね、あのアメリカがウォール街の大暴落、
あ、まあそうですね、2年後に世界大公共になっちゃうわけですもんね。
大恐慌になっていきますよね、
うんうん、
で、ここで実は高橋惠清がやったものすごいあの成果というのがあるんですよ、
はい、
これ何かっていうとね、はい、銀行の救済に公的資金を投入する、つまり税金を投入するっていうことなんです。
お
で、これは当然議会の承認得られないとできません。
はい、
うん、で実はあの話は今に飛びますけども、
はいはい、
2008年に世界金融危機、
はい、リーマンショック
というのがあり
ました。はい、
でバーナンキという FRB の総裁がいて、
はい、
まあ、彼が対応したわけなんですけど、
はい、
バーナンキというのはプリンストン大学の教授です、
はい、
で彼の専門というのは恐慌、経済恐慌の研究なんですよ、うん、
なるほど、
うん、でそういう彼が取った政策は何かっていうと、
はい、
こういうような経済危機の時には、税金を投入してでも、
うん、
無限の資金供給を行う。
お
ー、これがバーナンキの取った策なんです、
うんうん、はい、
だから高橋惠清っていうのは、当然バーナンキの前の人間です、
うん、そうですね、
うん、でそれからさらに言うならばケインズって聞いたことあります？
ああ、もちろん、はい、
はいはい、ケインズ経済学なんて言いますからね、でケインズ経済学が生まれたのも高橋惠清のこの後
ですよね。
はい、だから高橋惠清は何をやったかというと、まず、銀行の救済に税金投入する、
ってことですね、
これやんないと金融システムが崩壊すると、
うん
うん、で、議会紛糾したらしいです。ただ、国会の期限切れの30分前にみんなを納得させて、法案通して、まあ、これをできるようにしたっていうことですね。
まあ、いわゆる銀行って、まあ、あの私企業ですもんね、
はい、
あの民間ですもんね、私企業 でもそれを、
はい、
要するに国のお金税金使って立て直すべきだということを考えたってことですよね、
はい、これ国民メディア、
うん、
反対するわけですよ。
そりゃそうですよね。どうして私企業にそんなお金、はい、大切な税金入れるんだって話ですよね。
そうですよ。だったらうちの会社にもお金入れて救済してくれよと、うん、潰れそうになったらそういう議論は当然出てくるわけです、
うんうん、
ただ彼はなんでそれやったかというと、金融機関というのは私企業ではあるけれども、まあ、経済学の言葉を使うと公共財であるという考え方ですね、はい、
なるほど、うん、
システムなんだと、
うんうん
うん、だから銀行を仮に潰してしまうと、はい、もっと経済状況が悪くなっていくので、
うんうん、
これは経済を回復させるためのコストなんだと、
うんうん、
こういう感覚を持っていたというのはね、すごいと思います。
すごいですね。とてもこう、はい、近代的というか、やっぱりある種軽眼ですよね、はい、そこをね。
だから、まあ、一応ね、経済学を一通り勉強したいにとってみ、うん、人からすると理解できるんですけど、うん、まあそういう知識がなければ今の人だって反対する人いますよね、う
ん、まあそれはバブル崩壊の時もね、やっぱり散々そういう議論出ましたよね、
はい、うん、はい、あとすごいのは、これがもっとすごいんですけど、
はいはい、
不景気になりましたよね、で彼は実はね、日本初の赤字国債を発行した人なんですよ、
はい、
日本初なんです。赤字国債の、
まあ、今はね赤字国債結構普通になってますけど、
うん、でこれなんでかというと、はい、赤字国債を発行して資金を調達して、そのお金で道路作る、はい、鉄道を作る、橋を架ける、ダムを作る、これって実はアメリカが大恐慌になった時にやったニューディール政策、
そうですね、ニューディール政策、そうですもんね、は
い、
確かに、
はい、でニューディール政策というのはケインズの考え方が入った政策なんですよ。でこれをケインズが本を書く前に彼はやったんです。
そうなんですか。いや僕もね、経済全然専門じゃないですけど、ケインズはね、やっぱりケインズは公共投資によってその経済を活性化させるっていう、それくらいやっぱり普通にしてますけど、うん、高橋惠清はそれを先にやってたっていうことなんですね。
やってたってことです。経済学を勉強したことがない人なんです。
へえ。
これはなんで彼がそういう考え方に至ったのかっていうのは正直私は分かんないです、
うん、
もしかすると今度その本が出たということなので、はいはい、そこで描かれているかもしれないんですけどね、うんうん、高橋惠清のそういった政策の根本にある思想ってどっから生まれてきたのかなっていうのは僕興味ありますね、
うんうん、あれ、あの今先生がね、こういった3つのことを考えても、要するに今まで全くなかったある種のパラダイムシフトですよね、
う
ん、
そうですね、
発想を変えてやるんだと、
はい、
それ
だから、うん、まあ、銀行は私企業ではあるかもしれないけども、うん、システムなんだから、システムを維持する必要があるっていう考え方で、まあ、税金を投入するっていうのが一つ、うん、でもう一つは不景気な時には、うん、需要が足りないわけですよね、
うんうん、
だから政府が国債を発行してでもそのお金を使って道路、うん、ダム、橋、
うん、
需要を作る、そして、そうするとそういった業者の人たちにお金が流れ、うんうん、で彼ねこれも言ってるんですよ、そのお金が例えば、いろんなものを買うわけです、 で買うということはその人たちのまた所得が発生するわけです。でそうするとまたその人たちがお金を使う、そこでまた所得が発生する。これって実はケインズの上数理論っていう経済理論なんですよ。だから彼言ってるんだけれども、稽古遊びしてもいいんだと、ね、倫理的にはいろんなこと言われるかもしれないけども、経済的にはその稽古遊びをしたことによって、食材を提供している漁業、農業の方の懐を潤し、彼らが所得が生まれたことによって、またそれが、ね、所得が発生して、こうやって景気は拡大していくんだというね、ケインズの上数理論、知らないのに、これ言ってるということです。
すごいですよね、それ。
うん、
それを やっちゃったということですもんね。まあ、よくね、お金が回らなければ経済は活性化しないから何に使うことが大切だって、まあ、今でもこう言う人いるけども、
はい、
それをちゃんと政策として考えて やるんだと、はい、で、まあ、持ち前のそういった、ね、胆力でみんなをこう納得説得させてきたっていうことなのかしら。
だから今ね、日本の財政赤字って結構大変なんだけれども、はい、実は財政赤字の生みの親は高橋惠清だったということなんですね。
そうなんですね。いや、なんかでも不思議だな、面白いな。いや、じゃあその今ね、先生思わず、財政赤字の根源は高橋惠清だという、まあそれはそれで面白いんですけど、でも日本の財政赤字って今1300兆円ぐらいですか、債務あるって言われてるんですけど、これってどういうこと。いや、この話ってもう何度も何度も聞くんだけども、いつもいや、こんな借金があるから日本はダメだ、ね、赤字をなくさなきゃっていう人もいれば、いや、これは別に日本には通貨発行権があんだから、そんなの全然大丈夫だよっていう人もいるし、いや、別なところにもちゃんと資産はあるんだと、バランスシートの中で資産はあるんだっていう人もいるし、どうなんですかね、なんか今のこう話を聞きながら。
まずね、その前に高橋惠清の名誉のために言っておくと、彼はやっぱり財政赤字というのは、いわゆるね、急病、病気が重篤になった時の応急処置だって言ってます。
なるほど、はい、
だからその本当にもうかん、ね、まずい状況になったら、やっぱ応急的な手術、対症療法が必要ですよね、ただこれやってても根本的に治るわけではないので、やっぱり長期的には財政の健全化ということは実は彼は言っていたんです。
要するに対症療法ではあるけども、対症療法だからちゃんと健全に向かっていかなきゃいけないよって一時的なものなわけですね。
そうですね、だからそういった意味で言うと、高橋惠清というのは今のじゃあ財政赤字の肥大化を見てどう思うかというと、まあどうでしょうね、もろ手を挙げてポジティブってわけではないかなっていう気がしますね。あと今佐久間さんがおっしゃられた、今の日本の財政の状況っていうのは、もう本当に歴史的な状況で、これがいつまで持続可能なのかっていうのは昔から議論があって、で今そのアカデミックな世界でじゃあ議論はどういうふうになってるのかっていうと、まあ、正直蹴りはついていないっていう感じだと思います。
やっぱりそうなんですね。
ついてないと思います。確かに今一部に MMT っていう、モダンマネタリーセオリーという、
まあ
ね、考え方の方がいて、
いますよね。不思議な。
国債のその調達が、日本国内であるならば問題ないという形です。だからアルゼンチンみたいに国債を発行して、海外から資金調達すると、まあ、これはいろんな問題が起きてくるんだけども、だから日本国内を全体でバランスシートを考えると、国が負債を抱えてもその分国民の資産になっていて、
そうですよね、
はい、だから、そういう場合においてはね、 MMT 理論では、国債の発行は是か非かっていうことで言うと、まあ、問題ないんだっていう考え方ですね。ただいわゆる日本金融学会であるとかですね、いわゆる大学の先生の重鎮たちは否定してます、
決着ついてないのね、ここ、その議論は。
だから日本、世界の、これはもう世界でもそうです、だから世界のアカデミックなその世界の中で、MMT 理論は もう完全に、なんていうの、
うん、
主流派ではありません。
うん、
はい。
そうですね、
逆にそれ言うと、うん、一流大学の仕事につけません。
やっぱりそうなのね。
そうです、
うん、
で MMT の人たちの言うことを僕はちょっと分かるような気がするのは、はい、自国内で調達をしなおかつ、
はい、
政府が最終的に徴税権を持ってますよね。
はい、そうですね、うん
うん、だから最終的に徴税権持ってる国で、
うん、
それから通貨発行権、
はい、
シニョレッジって言いますけど、通貨発行権も政府が持ってれば、
うん、
MMT の言うことも納得はできるんですが、
うん、
ただ僕はこう考えてます、うん、
はい、
確かに国内調達であれば破綻はないかもしれないが、うん、金融市場がどう見るか、
あ、そうです
ね、だから投資家が、世界の投資家が、うんうん、どう見るかによって、
うん、
日本の国債が売られ、
うん、
それから日本の通貨が売られ、
うん、
金融市場の混乱とはまた別の話なのかなというふうに思います、う
ん、確かに僕もそのね、今先生の話を伺って、そういうような形でにに日本というものに対する信頼が損なわれますよね、うん、そのマーケットの中で ね、
はい、そうですね、
その損なわれた時にどういうことが起きるかっていうのは MMT 理論の中では想定されてないですもんね。
あとその MMT の方は、日本の国債は90数パーセントが、
うん、
国内で持たれてるので、
うん、
外人の売りは出てこないっていうわけなんだけども、うん、ただ今ご承知の通りね、
うん、
先物であるとかね、
うん、
デリバティブとか使えば、日本の国債を売ると同じような、
うんうんうん、
マーケットに対する圧力がかかるんですね、
うんうんうん
うん、だから僕は、まあ、結論から言うと、うん、まあ、僕のような頭ではこれ議論するほど大きすぎて、
うん、
ちょっと僕には答えありませんけども、
うん、
まあ財政破綻はないかもしれないけども、金融市場の混乱というのが起こり得る可能性が極めて高いというふうに思ってます。
そうですよね、
はい、
うん、いや、それはなんかすごく逆に分かる気がするな、うん、やっぱりそういう金融市場、金融マーケットの中での日本の評価っていうのは必ず何らかの形で現れてくるわけですからね、う
ん、仮にですよ、金利が今から短期的に 3%5% 上がったら、
うんうんうん、
日本の国債は金利が上がると暴落をするので、はい、国債持ってるのは誰かっていうと金融機関なんですよ、
うんうん、
まあ、かなりのウエイト減らしたんですけど、それでもまだいっぱい持ってます、
うん、
そうすると金融機関はいわゆる資本不足に陥る。
あ、はいはい、
ビス規制という国際的なルールがあるので、
は
い、資本増強しなきゃいけないんですか、
そういうことになりますよね、確かに。
あるいは融資を止めないといけないんですか、
うんうん、
それもやっぱり経済混乱の一つ
ですね。だから、はい、結局やっぱり常に世界の中でどういうふうに捉えられるかっていうことはもう無視できないんですよね、確かにね。
だから MMT の理論に欠けてるのはマーケットの理論じゃないかな。
そうですね、
はい、
いやいや、まあね、ちょっと短い時間の間で非常に明快に説明していてありがたいんですが、まあ今日はね、ちょっと高橋惠清という人の、まあ、人となり、何をやったかっていう、その金融政策についていろいろお話があって、非常に面白かったです。ちょっとまた来週はね、まあ、意外と今の話に持ってきてまたいろいろ伺いたいと思いますので、先生よろしくお願いいたします。
はい、どうも
今日はありがとうございました。